ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2月13日、林芳正内閣官房長官県拉致問題担当大臣は、首相官邸において北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会の会長である黒岩祐治神奈川県知事と、同会の会長代行である花住秀世新潟県知事と面会し、拉致問題の解決に関する要望書を受領しました。要望書の受領後、まず黒岩会長から、一刻も早く拉致被害者等の救出のための協議を行うことなどの要望書記載の6項目についてご説明があり、続いて花住会長代行から、世論喚起のための啓発活動の取り組みについてお話がありました。本日はこの面会における黒岩会長、花住会長代行、そして林大臣の発言をご紹介します。まず知事の会の黒岩会長の発言をお聞きください。
拉致被害者等やそのご家族は高齢となっており、拉致問題の解決にもはや一刻の猶予も許されません。日本国民を救出することができるのは日本国政府しかありません。石破総理大臣は拉致問題は政権の最重要課題であるとし、すべての拉致被害者の帰国を実現するため断固たる決意のもとで解決に取り組むとの決意を表明されております。知事会としてもですね、拉致問題の解決に向けて国民の啓発等々を全力を挙げているところであります。それでは6つの項目について説明させていただきたいと思います。まず1、国際社会と緊密な連携のもと、北朝鮮の圧力を緩めることなく、食糧弾などが伝えられる北朝鮮国内の状況変化を的確に捉えて、北朝鮮への直接の働きかけを含め、あらゆる可能性を探りながら、一層の外交努力により事態を打開し、親世代をはじめご家族との再会が急がれる中、一刻も早く拉致被害者等の救出のための協議を行うこと、また拉致問題が解決しない限り国交正常化や経済支援を行わないとの方針を堅持すること。2番でありますが、北朝鮮の拉致問題は解決済みとの立場を崩すため、粘り強い交渉を行い、日朝首脳会談の実現を見据え、目に見える形で具体的な成果を早期に出すこと。3番、米国をはじめとする関係諸国に対し、北朝鮮と個別協議を行う際には引き続き日本人拉致問題の早期解決について北朝鮮側に働きかけるよう要請すること。4番、拉致被害者等の所在地情報等を把握し、朝鮮半島有事の際には拉致被害者等の救出及び安全確保にあらゆる手立てを尽くすこと。5番、北朝鮮による拉致の疑いがある方々についての調査事実確認を引き続き徹底し行い、拉致の事実が確認され次第被害者として認定すること。6番、国民に拉致問題への関心を持ち続けてもらい、一層の世論喚起を進めていくために拉致問題解決に向けた政府の取り組みの状況等について可能な限り情報提供すること。以上であります。よろしくお願いします。
続いて知事の会の花住会長代行の発言をお聞きください。
政府には本当に全力を挙げてですね、取り組んでいただきたいんですが、まあ、地方自治体としてですね、しっかりその後押しのためにですね、世論喚起、県民の啓発活動を取り組んでまいりたいと思います。 昨年の11月には県民集会を開催した際には、うん、辻内閣副大臣がご出席いただきました、はい、ありがとうございます。まあ、こうした県民集会を含めてですね、うん、あらゆる機会を捉えて啓発活動を進めてまいりたいと思いますが、実は県議会ではすでに新しい条例を作ってですね、うん、この啓発を進める、うん、啓発月間のを制定する、まあ、そうした今検討準備だと進んでいますし、まあ、県としても教育現場で学校のですね、教育の中でもこの拉致問題を取り上げるような取り組みをですね、さらに進めていきたいと思っておりますが、まあ、いずれにいたしましても、県民の、まあ、世論が関心を持ち続けるようにですね、努力をしたいと思いますが、まあ、政府は本当に全力を挙げてということでやりたいと思います。また拉致の疑いがあるという方々ですよね、うん、その方々への対応についても力を入れて進めたいと思います。
最後にお二人の発言を受けた林大臣の発言をお聞きください。
今愛護書をしっかりと受け取らせていただいたところでございます。知事の会の皆様にはですね、今ちょっとご紹介もありましたけれども、それぞれいろんなこの取り組みをなさっていただいておりまして、そうした一つ一つの取り組みが政府のこの取り組みを後押ししていただいているというところから大変感じておりまして、まずは感謝を申し上げたいと思います。集会をやっていただいているのはもちろんですが、映画を上映するであるとか、また今度は条例ができるということでございます。でご家族の皆様にはですね、それぞれご自身のお仕事とある中で大変な協力をいただいておりまして、この必要なお訴えもお伺いさせていただいております。まあ、本当に一刻の猶予もならないということをかみしめてですね、取り組んでおるところでございます。総理もですね、この諸懸案解決するためにもう一度日朝平壌宣言の原点に立ち返り、当時思い描いた姿を大局観を持って実現すべく、こういうことでですね、この機会を逃すことのないように金正恩委員長に対して呼びかけていくと、こういうふうに述べておるところでございまして、少しお触れになっていただきましたけれども、あらゆる機会を捉えて、という中でですね、この間先日ですが、日米首脳会談におきましても拉致問題の即時解決につきまして、総理からですね、引き続きの理解と協力を求めたところでございまして、トランプ大統領からも全面的な支持をですね、得たということでございます。さまざまなルートを通じて常に働きかけをしておるわけでございますが、問題解決に向けて総理のこうした強い決意のもとでですね、しっかりと政府一丸となって努力をしてまいりたいと思っておりますので、引き続きのご支援ご協力をお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に今週の一曲です。1月26日に広島県福山市で開催されたふるさとの風、潮風共同公開収録 in 福山では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された宇佐美由美子の途切れた道しるべをお届けします。
夜空見上げて、いつしか涙も枯れ果てた。もう誰も恨みはしない。まぶたに浮かぶ君の顔、かすかに香る潮の満ち引き。風よ、この想い この祈りに叶うなら届くのならば伝えてほしいこの勇気あの日あの時途切れた道しるべよ忘れることなどないよ引き裂かれても「これが定めというのであれば」「せめてもう一度だけでいい」「そっと微笑み」「きゅっと抱き寄せ」「そこに待つ愛しい君のもと」
いかがでしたでしょうか。宇佐美由美子で途切れた道しるべをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。